1、3月定例会、令和8年度当初予算等を可決。本市の魅力創出と発信をつなげ、交流人口の拡大と地域消費の喚起、町の賑わいの創出に取り組みます。第1回定例会、令和8年第1回定例会を3月3日から23日までの21日間の会期で開催しました。本定例会では、令和8年度当初予算5件をはじめ、条例制定4件、条例改正8件、条例廃止1件、補正予算4件等を全会一致で可決・承認。当初予算2件、条例改正1件、補正予算1件を賛成多数で可決しました。令和8年度当初予算、一般会計。令和8年度は持続可能な行財政運営の確立に向けて、引き続き行財政構造改革プラン改定版の重点取り組み方針に示す取り組みを計画的に推進します。歳入歳出はそれぞれ217億3300万円とし、前年度当初予算と比較して 2.2%、4億7700万円の増額となっています。増額の主な要因は、昨今の物価高騰及び社会保障関連経費の増加に加え、公共施設の老朽化対策費が増大したことによるものです。本議案は予算常任委員会に付託しました。なお、委員会における主な質疑、答弁、意見、討論は次の通りです。委員、地域ポイント事業費として162万6000円が計上されているが、詳細について伺う。企画課長、地域ポイントの運用にかかる管理システムやアプリ利用料として年額157万800円、また加盟店舗の新たなアプリのインストール費用として5万5000円を計上している。委員、地域ポイント事業のポイントバックキャンペーンについて今年度の開催予定を伺う。企画課長、夏から秋にかけて地域振興券事業の実施を予定している中、ポイントバックキャンペーンの時期が重複し、店舗側の負担が大きくならないよう、この時期を避け、4月から5月、また10月から12月頃の2回、ポイントバックキャンペーンを実施したいと考えている。委員、特産品開発及び生産力強化支援事業の4000万円が計上されているが、内容について伺う。企画課長、ふるさと応援寄付金が1億円納税されることを想定し、そのうち返礼品を含めた事務費等の5000万円、自主歳入として1000万円を除く4000万円について、事業者に対する補助金分として計上したものである。委員、特産品開発及び生産力強化支援事業において新たな特産品はあるのか。町の活力創造課長代理、新たな特産品として昨年12月に牛タンとハンバーグを出品するとともに、現在本市で漁獲量の多いサワラを活用し、事業者に生ハムを製造していただいており、今月中には本市のふるさと納税サイトにアップする予定になっている。委員、本市の観光コンテンツ醸成の取り組みについて詳しく伺いたい。町の活力創造課長、本市は海と山に近く、自然環境に恵まれているというだけでなく、関西国際空港にも近いことから、インバウンドの受け入れが十分可能であると考えている。このような中、 阪南市が長年環境保全に取り組んできた結果、自然共生サイトや30 by 30中の取り組みの中で広く認められつつある。中、30 by 30とは、2030年までに地球の陸地と海洋の 30% 以上を健全な生態系として効果的に保全する目標。中、終わり。今後はこれらを観光に結びつけ、市の魅力だけでなく、海、山の魅力をコンテンツとして作っていきたいと考えている。委員、乳児等のための支援給付費について伺う。子ども政策課長、子ども誰でも通園制度にかかる予算であり、給付費の158万4千円は実施施設に支払う費用となっている。0歳児、1歳児、2歳児、それぞれ4人ずつを想定し、積算するとともに、歳入面では4分の3の国補助金、8分の1の府補助金を計上している。委員、私立保育所の保育士確保が難しいと聞くがどうか。子ども政策課長、保育士不足については、公立、私立含めて非常に厳しい状況であることから、前年度に引き続き、私立保育施設、保育士等就職支援補助金として500万円を予算計上している。委員、教育費の工事請負費、1億871万3000円が計上されているが、内容を伺う。学校教育課長、桃の木台小学校の低学年トイレと玄関に近い児童用トイレの改修工事費である。委員、桃の木台小学校のトイレ改修工事を実施するとのことであるが、温水洗浄便座の設置についてどのように考えているのか。教育総務課長、児童トイレの各ブースにはコンセントの設置を予定しているが、温水洗浄便座については配管の変更が生じることから、今回は工事の対象としていない。委員、ライドシェアの実証実験を行う予定であると聞いていたが、現状についてお伺いする。都市整備部理事、これまで共助型ライドシェアとして実施する事業スキームを検討してきたが、今後は市の実情を鑑み、財政負担を抑えつつ、まちづくりや福祉的な側面から実施していく事業スキームを描いていく。委員、高齢者の移動支援はコミュニティバスの問題もあり、緊急の課題である。共助型ライドシェアは小規模でもいいので、まず実証実験を行い、需要や市民の声を聞いて、早々に実現できるよう要望する。委員、がん患者の療養生活の質の向上を図るとともに、就労、社会参加等を支援するため、医療用ウィッグ等の購入費として20万円が計上されているが、その内容について伺う。健康増進課長代理、本事業は新事業であり、がん医療用ウィッグの購入にあたり、1万円の助成金を20人分計上している。討論、原案に反対の討論。サラダホールや小学校の改修事業など、改修を急ぐ者には大きな財源として、市債の発行もやむを得ないかとは思うが、市債の総額は令和7年度よりも2億9810万円増額となっている。一方で特産品開発及び生産力強化支援事業補助金など、新しい財源創出のための新規事業やデジタルトランスフォーメーション化事業には多額の予算がつぎ込まれている。財政非常事態宣言解除後も 依然として続く緊縮財政と新たな債務負担増加など、市民生活の対応策があまり感じられない予算編成に疑問があり、反対する。原案に賛成の討論。本予算は市民の生命、財産、暮らし、安全、安心を守ることを最優先に編成されており、物価高騰への対応や市民生活の下支えを図る上で、極めて現実的かつ必要な内容であると評価する。また、子育て支援や地域経済の活性化など、市民生活に直結する分野に重点化されており、単なる支出ではなく、将来を見据えた投資として位置づけられるものである。加えて、国の交付金も有効に活用しながら、持続可能な行財政運営の観点からも適切な判断であると評価する。今後、各事業の効果検証と見直しを徹底し、市民に対する説明責任を果たされることを求め、本案に賛成する。賛成多数で可決。国民健康保険特別会計。令和8年度の予算は、歳入歳出、それぞれ67億8447万円で、前年度当初予算と比較して、2.6%、1億7478万円の増額となっています。増額の主な要因は、医療費の増加等に伴うものです。議員から反対の討論が行われました。討論。原案に反対の討論。子ども・子育て支援金は、大きな議論を呼んでいる問題の多い内容で、実質的な保険料の負担増となる。そもそも病気や怪我の治療のための医療保険制度に直接の医療給付とは関係性のないものをくっつけることは、社会保障制度の理念を逸脱していると言わざるを得ない。ただでさえ保険料を払うのが大変な高齢者、低所得者にとっては、今後年度を追って増額となるのも一層の苦難と言える。したがってこの予算案に反対する。賛成多数で可決。補正予算。令和7年度一般会計補正予算。本補正の主なものは、人事院勧告による給与改定及び退職手当の増額に伴う泉州南消防組合負担金の増額等で1億1272万円追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ233億4885万円とするものです。議員から反対の討論が行われました。討論。原案に反対の討論。地域振興券発行事業3億4500万円は、子どもから高齢者まで申請の手続きなく、全市民に配布するものであり、長引く物価高騰による負担増を軽減する事業である。一方、地域ポイント事業、花ポ、花はひらがな、ポはカタカナ。花ポは、スマホを持たない人は対象外となり、利用できる市民や使える店やサービスが限られ、事業費を増額しても偏りは解消されない。むしろこの事業費分を地域振興券発行事業に回せば、一人1000円分の上積みができるのではないか。予算の編成及び使い方に対し反対する。賛成多数で可決。条例改正。国民健康保険条例の一部改正。子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、令和8年4月から国民健康保険料と合わせて、子ども・子育て支援金を拠出する必要があることから、所要の改正を行うものです。 従来の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に加えて、新たに子ども子育て支援金分が保険料に追加されます。議員から反対賛成の討論が行われました。討論、原案に反対の討論。保険料の高い国民健康保険加入者は、家計をやりくりして保険料を納めておられるが、それでも支払えなくて滞納になっている加入者も一定数おられる。今回の条例改正は、子ども子育て支援金制度の開始に伴うものとなっており、児童手当の拡充、育児休業給付の引き上げ、子ども誰でも通園制度などの財源の一部とするため、子ども子育て支援納付金を保険料に上乗せして徴収しようというものである。子育て世帯への支援は重要であると認識はしているが、そもそも性格の異なる施策であるにもかかわらず、財源を徴収するために医療保険制度に上乗せ徴収するのは愚策と言うべきである。ただでさえ高すぎる国民健康保険料に上乗せすることで、保険料を支払えない家庭が増えることが懸念される。安心して医療を受けられないような状況を作らないためにも反対する。原案に賛成の討論。本改正は、阪南市が独自に保険料を引き上げるものではなく、国の法律である、子ども・子育て支援法に基づく制度への対応であり、全国の市町村にて同様の対応が求められている。市として国の法令に従い、適切に条例を整備することは、行政運営の基本といえる。さらに、子育て世帯への特別な配慮として、18歳未満の子どもがいる世帯の負担を軽減する配慮がなされている。以上の通り、本改正は国の制度に基づく必要な法令整備であり、低所得世帯や子育て世帯への軽減措置も適切に盛り込まれていることから、子ども子育て支援法に基づく制度の趣旨を踏まえ、必要であると判断し、賛成する。賛成多数で可決。教育長の任命について、令和8年3月31日付で、現教育長の中野康弘氏が任期満了により退任します。その後任として、本市教育委員会事務局、障害学習部副理事、向井節幸氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるものです。なお、任期につきましては、令和8年4月1日から、令和11年3月31日までの3年間となります。質疑応答。議員、本市の教育の最大の強みは、歴代の教育長や教育委員会が築き上げてきた学校教育協議会や地域教育協議会、そしてスクールサポーターや登下校の見守りなど、地域と学校の深い絆と実績にあると認識している。国が推進するコミュニティスクールの導入は一つの方策ではあるが、制度導入を優先するあまり、本市の宝である子どもたちを支えてきた地域の心やつながりが損なわれることがあってはならない。現教育長が大切にしてこられた子どもたちの小さなサインに気づき、寄り添うという教育哲学を次期教育長は引き続きどのように発展させていくのか。また、地域の方々が長年積み上げてきた功績を性急な制度変更が現場や地域に招くリスクを市長自身がどのように認識されているのかを伺う。市長、これまでの地域との関わりや地域協議会を含めて学校の歴史なども大切にしながら令和8年度から取り組むコミュニティスクールをはじめとして何よりも子どもの育つ環境を中心に 子育てしやすい環境を重視しながら、子育てするなら阪南市と選択される教育環境を作っていきたいと考えている。向井氏の抱負にあるように、子どもが自立、尊重、創造を大切にしながら、そして個性と自主性を育み、伸ばす教育改革が必要だと思っているので、共にタッグを組んで進んでいきたい。全会一致で同意。